えば、まあ、今後ではそのレアメタル、金属、もしくは木材等の資源をめぐって周辺諸国を含む内戦になってきましたが、うん、例えばそれこそ他の国でも言うとシエラレオネ、
うん、
リベリア、西アフリカにある2つの国の激しい戦闘内戦の要因はダイヤモンドだとも言われています、
うんうんうん、
あとスーダンという国もあります、
うん、
スーダンは今はスーダンと南スーダンに分かれていますが、もともと一つの国スーダンという国で南北が争っていました、
うん、
北はイスラム系アラブ系の住民、南はキリスト教を信仰する黒人系の住民、民族や部族の違いが、紛争戦争を起こし激しくしたと言われていますが、最も大きな要因はスーダン南部に眠る石油資源、この採掘権を誰が握るか、
うん、
でよって対立が引き起こされ内戦に発展し、多くの人を傷つけるようなことになった、
うん、
他でも要はこのように資源、まあ、石油ガスといったエネルギーであったりとか、例えば鉱物資源をめぐったりとかして争いが起きている地域は現時点においても数多く見受けられるというのは一つありますよね、
うんうん、
でもう一つは質問で言うと、要はどこから調達しているかが非常に大きなことで、その資源を採掘すること自体が私悪いとは言わないんですね、
うんうんうん、
仮に、まあ、今後さんとしてもきちんとしたルートで 採掘輸送がなされていれば私は基本問題がないと思います、
うんうん、
ただ多くは武装勢力と鉱山が紐づいていて、つまり鉱山を武装勢力が管理をしたりしていて、手掘りで掘ったものを不法に仲買人に渡したりする事例があったりすると、
うんうんうんうん、
そのためにきちんと、そのルート、どこから採掘し、うん、どの仲介、仲買人が買い、でどのメーカーに渡りっていうことがきちんと可視化をされることが大事なんだろうと私は思うんですよね。
で、
実はそういう取り組みもあって、例えば日本のパナソニックさんは、
うん、
金剛さんの、確かですよ、金剛さんのレアメタル等が、うん、いわゆるきちんと技術的にも物理的にも、うん、どこからどこへ渡っていったか可視化される、もしくはそういう枠組みを作るための会議にパナソニックとして、うん、代表者を派遣をして議論を促進したりとか、そういうこともされてらっしゃいますね。それはパナソニックの多分 CSR 報告、もしくは、社会活動の鉱物資源、紛争鉱物の欄に書いてあったと思います。まあ、結局、資源って有限なものなんですよね。この有限なものをめぐって、結局、有限なものかつ、今の経済活動の基盤をなすものが石油でガスであったり、ガスであったり、例えば製品を作る鉱物資源だったりすることは、今も昔も変わらないので、これをめぐって、いろんな国が、戦争を起こし、まあ、奪っていく。誰がこの鉱物や石油を採掘できるか、権利を取得するのか、手中に収めるのかということで争いが起きているのは、多分今も昔もこれ、悲しいことからこれからもそんなに変わらないことなのかもしれないなと思います。
あれですかね、鬼丸さんがの本、平和を作るを仕事にする、
はい、
戦争するために、
うん、
必要、
はい、
資金、そして知識情報、
はい、
やっぱり資金っていうところが、まあ、紛争、鉱物
はい、
がお金になるから、やはりそこからの資金調達によってっていうところってことですかね。
でもあります、その 逆だと思います。その鉱物資源が、まあ、利益になる、お金になるからこそ、
うん、
鉱物資源を抑えるために、例えば武装勢力、あとある国の武装勢力に外国の企業家であったり、うん、政府であったり、また外国の武装勢力がお金を渡していくっていう方が、武装勢力の側からすると、その鉱物資源を抑えているからこそ、その販売収入だけではなくて、
うん、
そういうものを抑えたい、
はいはいはいはいはい、
抑えたい勢力からの資金提供も見込めると。
なるほどなるほどなるほど。
ウガンダ北部で、 たくさんの子どもたちを誘拐して兵士にしていた関東抵抗軍という武装勢力は、
うん、
中央アフリカに今逃げています、ウガンダから、
うん、
じゃあ彼らがどうやってその生計を立てているか、活動資金を得ているか、もちろん外国欧米で彼らのにシンパシーを持っている人たちが資金的に支えているってパターンもあれば、
うん、
コンゴや中央アフリカで住民のに対して襲撃をして食料等を略奪する、そして、資金源としている場合もあるし、でもう一つが結局、まあ、これは一説によるので確かなことではないんですけど、金山を抑えている、と言われていて、その金の売却益であったりとか、まあ、そのような利権を欲しい方々からの資金提供を受けている。だから富の抵抗軍は、未だに活動を継続している、継続することができるとも言われています。
なるほどなるほどなるほどなるほど。金山をもう地元でというか抑えることによって、その金が欲しいっていう先進国の人だったりとか利権を求める人っていうところからの資金が流れてきてる、
そうですね、
ってことってことですね。
そうそう、
と言われている一つ。はあ、はあははあ。なるほどなるほど。
そうなんです。そういうこともありますよね。
そうしてくるとやっぱりそのどこが起点かみたいなところで言うと、
はい、
やっぱりそのも製品を開発したりとか改善することだったり改良することだったり、それこそ大きな携帯電話が小さくなっていくことっていいことだとは思うんですけど、
はい、
それを求めれば求めるほどそういう資源が必要になって、企業としてそういう、まあ、企業だけではないとは思うんですけど求めてっていうところが生まれてきている構造もあるということ。
うん、そうですよね。結局利便性や快適さを追求すればするほど大量消費にならざるを得ないような今の社会構造自体が、
うん、
資源を象徴してとして分かるように分散しているというのは事実だと思うんです。そう、まあ、一つは精神的と消息、消欲知足ではないですけど、今のものであったりとか、例えば、まあ、何ですかね、まあ、今私が保有しているものに満足をしていくってことも大事です。
うん、ただ、
物理的にもっと大事なのは、
ちょ
っとリユースやリサイクルを進めていくことによって、資源の、バージンな、つまり、何も新しく使う資源の消費を抑えていくっていうのも、そういう紛争予防や平和構築につながるんだと思うんですね。
うんうんうん、
例えば今一つの目玉で言うと東京オリンピックで金銀銅メダルは携帯電話からリサイクルした資源を使おうと回収が進んでいます。
うん、
だって日本の携帯電話やパソコンをリサイクルすると日本に放出される金や各種レアメタルって賄うことができるらしいんですよ。ただそのリサイクル、つまり流通が進んでいないので、なんていうんですかね、結局他国家に頼らなきゃいけないというのがあるんですよね。まあ、そういうところからエンドユーザーが、考えて行動していくというのも大事だと思います。
技術革新をそういうところ、まあいっぱい電子機器類だったりとか、なんですかね、型が古くなったりだとか使えなくなったりとかしたものって、結局どうしたらいいんだろうって思うものっていろいろ
ありますよね。
あるんですよね。だけど結局どこにどうリサイクル、きっとねその中にも金属が入ってるんだろうとは思うんだけれども、
そうそう、
どうしたらいいかわからないし、市とかなんかの区とかの情報、区役所みたいな情報とか見ても結局ゴミに捨ててくれみたいなことしか書かれていないし、
そうですよね。
そうですよね。なんか
そう、ね、そうそう、ただやっぱその一歩踏み込んで知ってみると、例えば携帯のショップとか行っていただくと、 大体のリサイクルボックスってあるんですよ。ただそういうのは積極的にあんまり宣伝されてない、もしくは私たちが今知らないだけなのかもしれませんが、そういうことしてはやっぱり既にもう存在をしている、
だ
から逆に言うとこういう東京オリンピックみたいな大きなイベントを使ってそういうリサイクルリユースを促進していく、それそういうことがあるよ、そういう取り組みがあるよということを察していくって大事なんでしょうね、って思います。
はい、ありがとうございます。
はい。